金宝殿がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間、ジーライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内はラジオ牧師早川和夫と、パーソナリティの清水隼人でお送りいたします。
お元気ですか？ラジオ牧師の早川和夫です。6月に入りました。6月は梅雨の季節です。梅雨は生活するのにとても大切な雨であることは重々知っております。しかし梅雨の時期はなんとなく憂鬱になります。空気もジメジメしますし、外は暗いし、湿気で家中がベタベタします。こんな言葉を並べると梅雨がまるで悪者ようですが、決して梅雨は悪者ではありません。天候は神様の御心に忠実だけです。その梅雨は植物にとっても必要な水ですが、人間にとっても生活に必要な水を与えるだけでなく、過ごしがたい環境から忍耐を学び、人生を学ぶ良い機会だと思っています。清水さんは梅雨と聞いてどう思いますか？
皆さんおかわりありませんでしたか？清水貞子です。そうですね、やはり梅雨の時期が来ると、自転車で移動する、私に仕事で移動するんですけど、はいはい、カッパを着て、で一生懸命漕いでると汗がじとっと出てきて、
う
ん、
そうね、
もうとその到着したら、現場到着したらね、うん、もうベトベトになってるんですよ。ほんでもうそれだけでしんどくなって消耗してしまいます。そうそう、
梅雨時期はちょっと暑い時期でもありますから
ね、
ちょっとあの自転車で一生懸命漕いでると汗が出ますし、はい、ムシムシしますよ ね、
そうですね。
私もですね、長いこと新聞配達をしてたんですよ。初めは自転車を漕いでやっていたんですけども、その時のカッパの重み、そしてまた暑さには並行いたしますね。もう本当にあの仕事を置いたら、なんかサウナ風呂を2回も3回も入ったような大変な思いをいたしましたけども、まあ梅雨というのは嫌なことでありますけども、どうですか、梅雨というのは嫌ですか？やっぱり
あまり好きなことないですねでもそれが終わった後、うんうん、あの清々しいような感じがするんですね。暑いですけれど、
あ、なるほど、
7月8月はね、なんか、うん、あの暑いが終わったという感じで、
そう、開放感が、ね、
開放感が
ありますよね。やっぱり苦労しないけんのいけんってことですね。
そうですね、
あかんっていうことか。
いつもなんか祇園祭の日ぐらいにね、あの、
あ、そうそうそうそう、
梅雨が明けるんですよ ね、
そうですね、
4月ね、
うんうん、
でなんかあの雷が鳴って、
はいはい、
で大雨が降って終わるんですけど、はい、ああ、ね、やっぱり本当にね、やっぱこの時期やなっていう時期にあの梅雨が明けてしまいますね。
そうですね、はい、まあ、そういう時は一番嬉しいですよね。
そうですね、はい、ありがとうございます。そして梅雨も、先生はその梅雨もね、その他の気象現象も神の御心ですから、そのまま受け入れて、それを通して忍耐を学ぶ時だと言われましたけれども、そのことについてもう少し詳しくお話しくださいませんか？
天候は人の手によって変えられるものではありませんね。天候は神様の御心によって変わるものです。神様の御心に対する心構えは、つぶやかずにありのまま受け取ることです。そこで必要とするのは忍耐と服従だと考えています。ある国では、大切な行事があるときには晴天になるように雨雲に雨を降らすロケットを打ち込むそうです。それによって雨を先に降らせて雨雲をなくすというわけです。それはとても危険な行為で、どこにどれだけの雨が降るのか分かりません。人権が重んじられている国では、そのような危険なことはしないと思います。どれほど科学が進んでも、神の御心に従って生きることが一番賢い生き方だと考えます。皆さんはどうでしょうかね。
なるほど、そういう意味でしたか。 そうですね、ほんまに人工的に雨を降らすっていうのをなんかニュースで見たことがあるんですけど、
はい、
本当にそんなことできるのかなと思ってましたけれどね、
はい、
本当にそんなことができるんですね。すごいですね、
う
ん、
怖いですけどね。
怖いですよね、うん、でもやっぱり自然に逆らわずにおっしゃったように神様自然を受け入れて、
そうですね、
本当にそのことに対してやはりなんていうか服従して従うっていうことの、うん、そこで覚えたいですね。
まあね、はい、そのまま秋のまま受け入れる以外ないし受け入れないとですね、まあ、天に椿をするようなものですからね、どうすることもできません。
そうですね。ではここで最初の一曲をお送りいたしましょう。 J 高山さんで永遠の我が主。 J 高山さんで永遠の我が主をお送りいたしました。早川先生、今回のお話のテーマは何でしょう。
今回のお話のテーマは神の御心です。そこで聖書の御言葉を読んでください。ヨハネの福音書6章の38節から40節までお願いします。
はい、お読みいたします。ヨハネの福音書6章38節から40節。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。ここで今日の聖書のお話を聞く前に2曲目をお送りいたしましょう。浜岡典子さんで、今はただそれだけ。
私は
浜岡のり子さんで今はただそれだけをお送りいたしました。それでは早川先生に神の御心というテーマでお話ししていただきます。
読んでいただきました聖書箇所はイエス・キリストがこの世に来られた理由が記されているところです。その理由とは父なる神様の御心を行うためです。ではその父なる神様の御心とは何でしょうか。それはこう記されています。私を使わした方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。天地創造の神様は厳しいお方です。罪人をそのまま見過ごすことはできません。必ず罰せずにはおられないのです。その基準で私たちを調べられると誰一人として神様の裁きから逃れることはできません。ないだら神様は外の形だけではなく心も見られるお方です。心の中まで調べられて無罪の人はいません。では誰が罪の裁きから逃れることができるでしょうか。誰も神様の裁きから逃れることはできません。しかしイエス様は私たちに対する神の御心を示されました。その御心を成し遂げるためにイエス様はこの世に来られたのです。私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。ここで言う子とは神の御子イエス様を指しています。イエス様を救い主と信じる者は皆永遠の命を持つのです。神様は必ず罪を裁かれます。その一方でイエス様を信じる者はイエス様の十字架の犠牲に免じて罪を許され永遠の命を与えられるのです。別の聖書にはこのように記されています。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され霊においては生かされて私たちを神の御元に導くためでした。皆さんは神様の御心をお分かりになったでしょうか。犯した罪は必ず罰せられます。しかしその罪のすべてはイエス様の十字架の身代わりの死によってすでに裁かれています。イエス様を救い主と信じる者の罪はすべて許され、永遠の命を持つのです。聖書はこう言っています。ヨハネの福音書3章18節。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれている。皆さんの中でもっと詳しく、この救いについてお話を聞きたいと願われるなら、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。わかるまで丁寧に教えてくださいます。
ありがとうございました。やはり先生のお話聞いていて、裁かれるって聞くと、いやどうしようと思う怖い気持ちが起こるんですけれども、やはりイエス様はそれだけではなくて、本当に私たちのことをいつも愛して見ていてくださる方なんだなということが思います。
そうですね、
はい、でイエス様をただ信じるだけで私たちの罪を全て許してくださるって、こんな本当に安らかな気持ちにのところに行けるっていうのはやっぱりイエス様の大きな深い愛情のもとにだと思うんですけれども。
そうですね、それだけでないですよ、
はい、
誰でしょうか。永遠の
命
ですね。
命がね、
与えられて ね、永遠に生きることができるんです ね、
そうですね。なんかこの頃ってすごく毎日忙しいじゃないですか、
はい、
だから静かに物事を考えるっていう時期が少なくなってきてると思うんですけれども、うんうんうん、 まあ、それ私だけなのかもしれんけど、うん、なんかでもそのやっぱり安らかに心を整わすっていうところにやっぱり神様の慰めがあったりとかするので、
うん、
やはり気持ちを落ち着けて、
うん、
何かを求める気持ち、何かをその知りたいっていう気持ちを、
うん、
起こすことは大切やなっていうのを思いました。
そうですよね、
は
い、はい、
ありがとうございます。ではここで今日の最後の一曲をお送りいたしましょう。音楽グループノアであなたの御手の中で。
音楽グループノアであなたの御手の中ででした。ここで、聖書を朗読していただきます。
聖書を朗読いたします。イザヤ書53章1節から7節。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々から のけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。ヨハネの手紙第一、四章、九節から十節。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここで皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私を作られた神様、神様の御心について教えられました。罪は決して見過ごしにはなされませんが、すべての罪を許すためにイエス様を犠牲にしてくださいました。ここに神の御心を示されました。その愛に感謝します。どうかイエス様を信じ、御心の愛に生きるものにしてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回の御言葉のクルーズはいかがでしたか？イエス様からの御言葉は心地よくあなたの心に届いたでしょうか。私も神様からの祝福が皆様の上にありますようにお祈りいたします。さて、この放送は金報伝近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金報伝とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆様のお近くにも金報伝の協力教会があります。お近くのキリスト教会に出席したいと思われる方は金報伝に直接お尋ねください。また何かご感想やご意見ご質問などがありましたらご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は7月にお届けする予定です。まだ以前の番組を残しておりますのでご自由に何度でもお聞きください。スマホからでも聞くことができます。ぜひお試しください。
今回の放送はパーソナリティの清水貞子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。